ようございます。
おはようございます。
主の年2025年6月8日聖霊降臨記念の礼拝を始めてまいります。共に主を賛美いたしましょう。新聖歌233番、新聖歌233番、驚くばかりのをもって主に賛美を捧げいたしましょう。どうぞご着席ください。司会者が代表して祈ります。どうぞ心を合わせともにお祈りください。すでの先でお祈りされている方も、またお祈りが初めての方も、黙祷の姿勢をお取りくださり、ともに心を合わせてください。お祈りをいたします。愛する私たちの天の父なる神様、お名前をあがめます。驚くばかりの恵みを私たちに与えてくださっていることを心からありがとうございます。自分自身の汚れを知る者として、どれほどその恵みが大きいか、罪を知れば知るほどその大きさに圧倒されます。愛してやまないあなたの大きな恵みの中で、こうして共に集まり、あなたを礼拝できることを心からありがとうございます。一週間いろいろなところを通ってきて、あなたの恵みが覚えられなかったり、またあなたの恵みを帳消しにするような怒りや痛み、またさまざまな悔しさや葛藤も通ることもあったかもしれません。期待外れのことや、祈っても聞かれないこと、疲れてしまうような状況に置かれたり、忙しい日常の中で、緊張の日常の中で、あなたの恵みを覚えられないこともあったかもしれません。それぞれの心に今触れてくださって、もう一度あなたの恵みに立って歩んでいくことができますようにと心から願います。ご聖霊がこの街道をご支配くださり、また私たち一人一人のうちに満ちてくださいますように。御霊を満ちてくださいと、私たちの心からあなたを求めることができますようにお願いいたします。この礼拝を続けて祝福してください。 一つ一つあなたの栄光のために用いられますようにお願いいたします。皆さんのうちにある祈り、そして願いに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈ります。主の祈りが初めての方もおられます。新改訳聖書の2017年版の10ページにありますが、プロジェクターの方でも映し出します。ゆっくり心を合わせ、共に主が教えてくださった主の祈りを祈ってまいりましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。罪と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは聖歌隊の皆さん前に出ていただいて、賛美を2曲いたします。新聖歌416番聖霊来たれりと土の器を賛美とします。
Thank you.
続けて証しをしていただきます。今日は渋谷千恵美姉妹に証しをお願いしています。今日はペンテコステで、本当に私たちにイエス様を信じた時から、私たちの心の中にはイエス様のご聖霊様が送られたこと、そしてご聖霊様によって御言葉をもっと理解し、もっとイエス様を親しくなってきたこの私です。本当に感謝いたします。私は御言葉として詩編の62:7を言いたいと思います。私の魂よ、黙ってただ神を持ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ主神にある。私の力の岩と叫ぶところは神のうちにある。私はブラジル生まれで、日本人と出会えて、そして結婚しました。それから日本に帰国するときには、主人は会社から岡崎じゃなくてソニコータの方にまた帰りました。私のビザは日本人の子供として3年間のビザでした。そして外人登録証を持ちました。そして3年間ごとにビザを変えることがありましたけれども、永住のビザを取りたいと思ってまた更新をして、その永住のビザを取りましたけれども、また外国人用の永住の話は変わって7年間になってしまい、7年間ごとに私は年取っていってしまうのだから、もう帰化をした方がいいかと思って帰化を取るように懸命に頑張りました。1年半かかって日本の国籍を取ることができました。本当に一つ一つの日本で暮らしの中は、神様の恵みの中でいろいろありました。まず私は結婚して、ブラジルの南の方、サンパウロから南の方へ向かっていくと400キロぐらいの距離感でクリチェバで住んでいました。そこで結婚し、で今日も妊娠が分かって、その後すぐ6000キロ離れたブラジルの北赤道のところに、アマゾンの川の近くに引っ越ししました。このマナウスというところでゴムの木が盛んで本当に開けた町でした。マナウスでは10年間も住みました。主人はブラジルで駐在員として5年間の期間でしたけれども、13年間いました。そして秋代は日本人学校に行かすことがあって、そして秋代の5歳の時に町が生まれました。その秋代の 2,3 歳ぐらいの時に、私にたくさんにお祈りをさせてくれていた、私をイエス様の信仰目の開くネオマさんという方に、ネオマさんのお祈りで私はもっと信仰深く、もっと、ああイエス様はこんなお方だ、私はご聖霊様のこともあまり知らなかった、私は本当に生まれ変わりました。その後 町が生まれ、そして町が 2,3 歳の時にすごいびっくりしたことがあって、そして私は町のことをどうしようかと思って、本当に怯えて私の抱っこからベッドへ連れていくと、もうベッドに途端寝かすとまたギャーッと泣いて怯えていました。どうしようかなと思ってお祈り続けました。そして少し町が落ち着いた時にネオマさんが私に二人の癒しの賜物の方が集会があるので、その集会はお祈りに行きましょうって言って誘ってくれて、でそこで私は行きました。ちょっとその前の話をしますけれども、私は子どもの頃大勢の家族の中で初めての孫でした。そして母は長男の嫁で、もう本当に日本人、昔の日本人らしくの嫁さんでした。黙って何でもはいはいはいはいと言って朝から晩まで働き者でした。お風呂も一番最後に入っていました。それで母はストレスの中でよくわからないですけれども感謝を起こして子供たちを怒りで殴られてました。ある日私はよく子供の頃外で遊ぶのが好きな子で、そして夕方うちに帰ると誰もいなかった。扉はもう閉めてあった。その時に私こう思った。私はこの家の子供ではない、私は捨て子だったんだろうと思いました。でもその後両親たちが帰ってきて何も言わず、私も何も言わず、そしてそのまま過ごして普通に暮らしました。それでまた振り返りますと、その集会、癒しの集会に行きました。町のことを頼もうかと思ったんですけれども全然違うことでした。その姉妹たちはインナーヒーリングの賜物を持ってて、そして敷物を持っていくように言われたのでタオルを持ってきました。すごい大きなお家の庭が広いの庭で、そこでその敷物を敷きなさい、皆さんその敷物の上に横になりなさいと、今ご聖霊様があなたたちに一人一人ここにいます、そしてこう言っております、身をつめなさい、あなたは今はお母さんの体内にいる赤ちゃんです、もう生まれる時が来た。それで力を持って出てきなさい、産みなさい、生まれなさいと、はい、あなたたち生まれた。そして 成長の中で何かいろいろありました。皆さん今立ってくださいと言われて、今は皆さん心の中にある傷があるのならそれを告白してここで宣言してください。騙された人、あなたに傷を負った人、あなたが憎まれた人、それ全部許しなさいと。その時に私は母のことを覚えました。イエス様、私は子供の頃こんなことを思っていたことを今あなたに示されました。私は本当は豊かなお家で生まれ、みんなに愛されて喜んで私の誕生日を迎えてくれました。本当にごめんなさい、私はその罪をお許しくださいと、そして私は母を許しますと言いました。そして義理の母、義理の父、町の8ヶ月の時に一時帰国に来た時に、明雄は幼稚園に行かして少しでも日本語で喋るようにと思って、主人は1ヶ月ぐらい日本での出張とまた 東南アジアの出張でもう1ヶ月間ぐらい日本にいることになるという話だったので、安城に住んでいたご両親のところに行ってお世話になり、その間に阿京が幼稚園通いで、帰る頃に阿京がポロッと日本語ができでおしゃべることができました。とても嬉しかったです。けど反対側に町がすごい弱くて、風邪をひいて、そしてお薬をやろうとして、冷蔵庫の上に置いてあったの薬がなくなっていた。母には聞くことはできません。母を疑うことはできません。黙っておいてまた別の薬を買って町にあげました。そして日にち経つと冷凍庫を開けてみることができあった時に、お薬がその中に入ってあった。私はもうここの日本にはもう来ないと言ってました。もうこんなに憎まれたのことをやってもらうのはもう魔王なのに、なんでこんなことをするのかと悲しいことでした。そしてその時、母を許してください、私は母を許しますと、そして義理の母も許します、義理の父も許します、本当に私を許してください。そしてその後日本帰国することになりました。日本で住み、そして義理の母と義理の父と同じ屋根の下に住むことになりました。私はもう父も母も許してあったから、もう何を言われようと何をしようと母の感触もあったということも、母と父の夫婦喧嘩もひどかった。父はお酒飲みくだれで、それで母はすごい夫婦喧嘩でした。その間に私は歯磨かれてて、でも何も言わなかった。父はもうおばあちゃんを怒って怒りなさいと言われた時、いや私はそれはできませんと、もうすでに私は義理の父と義理の母を許してあったから、もう祈るしかなかった、ただただ祈ることだけでした。そして父が亡くなり、そしてまた母も足の付け根のところに骨折して、そこに手術で鹿を入れて母はもう歩けなくなってしまいました。病院で入院2週間、またリハビリの病院で3ヶ月か、そして施設に入りました。その後コロナが来て面会もできず、本当にどうしよう、いつもイエス様祈ってるのに父と母にイエス様の愛を言うことが、そういうチャンスもない、どうしようと思って、そして教会が開けて学び会に来ることができ、その時に牧先生がお母さんの面会が許されないからお手紙を書きましょうって言って、そして私は何を書こうかなと思ったら、そっか、イエス様の愛を伝えたかったの私が、その愛を伝えればいいのだ。そしてカードメッセージを書いて、先生もカードメッセージを書いてくださいました。その時に母はもうあまり意識のない時でした。それでその看護婦さんに渡して、母が意識のある時に読んであげてくださいねって言って渡しました。その後3週間ぐらい経って、看護婦さんが私に電話が来て、お母さんは本当にまた意識が戻れて、少しでも食べることができ、そしてお手紙をくださったのを読もうとした時に、哲恵さんは、母は哲恵という名前です、哲恵さんはすごい表情で、見たことのない表情でお手紙を読んでいた時に、それを聞いてくださって、そして最後にありがとうって言ってくれました。その時私はすごい ご聖霊様の力を得たんだなと思って、感謝ですって言って叫んで、本当にイエス様感謝しますって言って、看護師さん本当にありがとうございます、母はこれで救われていると思いますと電話を切りました。後のことは主人のこともありますけれども、母は23年の2023年の3月に手に召されました。その後9月には主人の事故がありました。今度の主人のことを話しするのはちょっと時間かかりますので、また次回で続きをお話しします申し訳ありません。本当に私は恵みの中でとても幸せな子供だなと思います。感謝します。ありがとうございました。ご安心ください。削ろう削ろうと思いましたけれども、聖書研究会で削らないであげてください、削らないであげてくださいという声があり、じゃあ2週連続やりましょうということになったので、主人さんの証は次週続くということで、皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、それでは聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き2章です。使徒の働き2章、新改訳2017年版の233ページです。まず1節から4節をお読みいたします。使徒の働き233ページ2章の1節から4節です。50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。御霊が語らせるままにと題して、このところから共に御言葉を覚えていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する神様、お名前をあがめます。それぞれの人生にあなたが関わってくださり、あなたの御業は確かであることを覚えて心からありがとうございます。ご聖霊が下られたペンテコステの聖霊降臨を記念して礼拝をしています。この御言葉を通して私たちがますますご聖霊に満たされること、またご聖霊のことを理解していくことができるようにと心から願います。すべてを御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が十字架にかかられ昇天され、その昇天後助け主が与えられるということをイエス様は約束されていました。ご聖霊が下られるということはイエス様の約束であった。開かなくても結構ですが、ヨハネの福音書の14章16節とのところには、父はもう一人の助け主をお与えくださる、その助け主がいつまでもあなたと共にいるようにしてくださる。ご聖霊のことを助け主、そう言ってイエス様はご自身が天に帰られた後、このご聖霊が送られるということを教えていました。父なる神、子なる神キリスト、聖霊なる神、三位一体の神であるご聖霊が下られると。ペンテコステはそのご聖霊が下られることを待ちなさいと言われて待っていた、待っていたところに下られた約束の成就、それがペンテコステです。あなた方の内側で力となる、あなた方を導くと、それが 聖霊降臨ペンテコステの出来事でした。ある本にこんな問いが書かれていました。イエス様を信じた時にご聖霊が働いておられたのではないかと。確かにそうである。誰かがイエスを信じ告白する、その時に聖霊の内住を覚えています。ご聖霊がその信仰告白を導くんだと。では今あなたはご聖霊に満たされているだろうか。ご聖霊が内住してくださっている、自分の信仰を導いてくださった、そのことはわかるけれども、満たされているという感じがあるのか。例えば賛美に感動したときにご聖霊に満たされていると思うことはあっても、それは一時的であって時々であってずっとではないような、古い自分がご聖霊を隅に追いやるような、また奥に追いやるのようなことはないかと。まあ、学生伝道の方が分かりやすく話をしていたんですが、ご聖霊がうちにおられるけれども、操縦、心の操縦、心の中心は自分なので、時々お入りください、時々出てってください、自分がやっぱり中心にいたいのでご聖霊に中心にいてもらっては困るんです。まあ、車を運転するときに自分が運転席で助手席がご聖霊なのか、まあ、後ろに座ってもらうか、いやトランクでいいです、今日は持っていきません、いいえ、ご聖霊に運転をしていただき自分は助手席ですと。まあ、そんな風にしてご聖霊に満たされていますかと聞かれたときに、私たちはどう答えるでしょうか。このご聖霊が降臨したこと、もう一度2章の1節から見ていきたいと思いますけれども、ご聖霊降臨の様子はこの先ほどお読みした2章の1節、2節、3節、そして4節に書かれています。天から突然激しい風が吹いてきた、そんなような響きがあった。彼らが座っていた家全体にそれが響き渡り、炎のような舌が分かれて現れた。それが一人一人の上にとどまって、他国の言葉で話し始めたんだと。聖霊が下られる、この約束の聖霊が下られるという様子は、誰もが分かるようにそのところで起きたんです。待ちなさいと言って待っていた者たちの上に起こった。他国の言葉で彼らが何を話し始めたのか。11節を見ていただくと、彼らが神の大きな御業を語ったということが分かります。御霊に満たされて他国の言葉で話を始めた、それを聞いていた人たちがこんな神の大きな御業を語ることを聞くとはと驚いています。御霊に満たされて彼らが語り始めたのは神の大きな御業だった。神の大きな御業とは何であるのか、まあ、この2章全体を読んでいくとは分かりますけれども、今全部は読みしませんが、後から例えば22節、23節、24節を見ていくと、イエス様、子なる神イエス様の死と復活、そのことが書かれている。イエス様が罪のために死なれたけれども、そこから蘇られた奇跡や癒し、また神がこう語られてこうなるという予言であったり、おそらく天と地を作られた、そのことも語られたのでしょう。この大きな御業が語られた、それを聞いた人たちはどんな反応をしたでしょうか。6節に、彼らはそれを聞いてあっけに取られてしまったとあります。また12節13節を読んでいくと、驚いた、当惑した、いや彼らは酔っているんだ、まあ、そんな風にあざける者もいたと。もともとこれを語っていた弟子たちは 大胆にイエス様のことを語っていたかというとそうではなかった。イエス様の十字架の際に彼らは隠れてしまったり、その復活を疑ってしまったり、そんな弱々しかった弟子たち、その彼らが聖霊が下った時から大胆に神の大きな御業を語る、この急な変化についていけなかったのでしょう。急な変化についていけない、まさに聖霊に満たされていない者たちにとっては驚きであり当惑であり、あっけに取られることであり、酔っていると勘違いするようなことであったのでしょう。そこでペテロという人は旧約聖書を引用するのです。この2章全体からお話をするので、後で2章全体を読んでいただきたいと思いますけれども、旧約聖書には、今読んでいるのは新約聖書です、旧約聖書にはこのようなことが書かれています。霊が注がれる、不思議なことが起こる、印を表すと。イエス様が生まれる前の旧約聖書、そしてイエス様が来られてからお生まれになってからの新約聖書、その今新約を読んでいますが、イエス様がお生まれになる前の旧約聖書に霊が注がれること、不思議や印が起こることが語られていたんです。ペテロという弟子の一人がここで説教をしています。聖霊に満たされて語っています。その時にどのように説明しようか、どのように分かってもらおうかという時に、旧約聖書にこのように書いてあった、そのようなことを語ることがよくあります。旧約聖書を知らない者にとっては分からないかもしれないんですが、ここで聞いていた人たちは旧約聖書を知っている。だから旧約のここに書いてあることが今このようになっているんですよと、旧約聖書を引用するのです。そして後半を読んでいくと、一章にも書かれていますが、ダビデという人も出てきます。ダビデという名前を皆さんは聞いたことがあるでしょうか。イスラエルの王として多くの者から尊敬されていました。失敗も間違いも犯しましたが、悔い改めて用いられた王です。聖書の真ん中あたりに詩篇がありますが、その詩篇もたくさん書いています。ユダヤ人にとって偉大なダビデ、それがここで引用されているのです。先日までヘブル人の手紙を開いていました。その中ではモーセやアブラハムを登場させて比較してイエス様のことを伝えようとしていた。ここではダビデを登場してイエス様のことを伝えようとしている。開きませんけれども、第1サムエル第2サムエルというところを読んでいくと、ダビデという人のことがよくわかります。そして第2サムエルの7章にはダビデの子孫からメシア救い主キリストが誕生するということも書かれているんです。この使徒の働きの2章の30節にもあります。ダビデの子孫の一人を王座につかせる、そのようなことがあるように、ダビデという家系とイエス様の誕生、そのことが深く関わっているんです。ダビデのことを語ると余計に分からなくなるということもあるかもしれませんが、聖書に書かれていることなのでぜひ分かるようになっていただきたいと思いますが、旧約の予言を用いたり、ダビデを登場させて、この聖書に書かれていることが何であるのか、私たちは理解をしていきたい。皆さんは神様の大きな御業、天と地を創造された神様、イエス様の死と復活、イエス様がなされた奇跡の御業、癒し、その予言を初めて聞く方もあるかもしれませんし、ずっと聞いてきたかもことが聞いてきた方もあるかもしれませんが、 神様の大きな御業があることを覚えるときに、改めてこの神様の大きな御業は自分の人生にどんな影響を与えていると考えられるでしょうか。ダビデのことを言われても、旧約のことを言われてもピンとこないということがあるかもしれません。ご聖霊がその時にそのように下られたことが確かであったろうが、自分の今の人生にどんな影響があるんだろうか。人々が変えられて大きな御業を語った、イエス様が死なれて復活された、それが自分の人生にどんな影響を与えるんだろうか。365日の主というデボーションの本ですけれども、そこにこんなことが書かれていました。大きな御業は確かに素晴らしい、確かにすごい、おそらく1000万ぐらい、もしくは1億ぐらいの価値があるだろう。自分の命に大きく関わることである。しかし自分の日常はそんな1億とか1000とかではなく、生活に必要な小銭のこと、こまごました悩みのこと、不安のこと、個人的な問題の解決のことが重要であって、そんな大きなことよりももっと身近なことの方が大事なんだ。今自分にとってその神様の大きな御業、神が天と地を作られたことや、イエス・キリストが自分の救いのために十字架にかかれ罪のために死なれたこと、その死から復活されたこと、大きな奇跡を送られたことが何の助けになるんだろうか、何の役に立つんだろうか。もう少し身近なアドバイスが欲しい、もう少し祈りがあればいいと。続けてこんなことが書かれていました。それは馬のない蔵を持って遠出するようなものだと。蔵をいくつか用意するんです、馬に乗るために。でも馬がいない、一時的な助けを覚えるかもしれないけれども、結局その蔵を自分で持って運んでいく。馬のないまま蔵だけ持って重いものを運んでいくことにならないか。神様の大きな御業を抜きにして、日常のこまごまくとしたことのために自分で蔵を探して遠出をしようとするようなものではないかと書かれていました。その時にイエス様が言われた言葉を思い出したいと思うのです。マタイの福音書の6章31から33には、まず神の国と神の義を求めなさいとあります。まず神様、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば与えられると。まずこれを求めなさいというものが先に来ないで、私たちはそうすれば与えられるという自分の欲しいもの、それが先になっていないかと思うのです。神の大きな御業よりも自分の現実の悩みや不安や個人的問題の解決であると。まずこうしなさいが先に来ず、それが後でいつかになってしまっていないか。自分の日常の中でそんな大きな神様が自分のことを知っておられるんだろうか。もう少し頑張れば、もっと 頑張れば神様は認めてくださって導いてくださるかもしれない、まあ、そんな遠慮が私たちの中にあるかもしれません。あんな大きなものは遠すぎると思ってしまったり、こんな小さな自分ではダメなんだと遠慮してしまったり、私たちは神様の前にどこか歪んでしまうということを改めて思うのです。こうしなさいというものを素直に受け取れず、後のものを一生懸命見ようとしたり、こうなのだと言われていることを、いえ自分はまだまだですからと遠慮してしまったり、父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の神との豊かな交わり、それが私たちの日常の自分の力になるということを覚えることができればと思うんです。例えば先週私は JEA というところの総会に出てきました。そして再来週には連盟の4団体の教会の牧師の交わりがあります。この交わりがないとただの会議で終わり、ただの話し合い議論で終わるのですが、交わりを通することによって協力をしたり、その交わりを通して働きが発展したりします。私たちが自分が神に作られ、天と地を作られ、そして私も作られたと、そして自分の罪のためにイエス様が死なれ、そのイエス様が死から復活されたと、その愛の中に導かれていることを覚えるなら、イエス様が行かれた後この聖霊があなた方にも下ると、その約束を覚えるときに、神様は遠くではなく、神様は近く、共に、そしてうちにおられることを、この神の交わりの中で覚えるのではないでしょうか。イエス様を信じた者は神の子となる特権が与えられると言われています。神の子なんです。神の子にされているからこそ、この聖霊を通して語られた神様の大きな御業を私たちの日常の力となる、助けとなると覚えていきたいのです。それでも私たちの中にはそこまでの思いはない、それほどではないということも起きてきます。それは私たちの中に罪があり、罪が聖霊を追い出そうとするのです。私たちが喜んで賛美をしようとしたり、喜んで主にお仕えしようとするときに、サタンはそれを妨害します。応答の賛美で、御霊に満たされて神の御栄を見よう、神の愛に満たされてイエス様の臨在を覚えようと賛美をします。心が燃えると、喜びで満たされて平安で守られて心が燃えると、でもそんな賛美はどこか遠いと思ってしまうようなものが私たちの内側に出てくるかもしれないのですが、私たちは何者であるのか。第一コリントの3章10節にはこのように書かれています。第一コリントの3章10、16です。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。あなた方は神の宮であると、神の御霊があなたのうちに住んでいる。信じた時に神様、神の御霊が住んでくださって、私たちは神様に買い取られたものであると、第一コリントの6章の19節から20節、あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではない。 あなた方は代価を払って買い取られたのだと。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。私たちのうちには弱さや罪や欠けがあって、こんな私でもとなってしまうのですが、そんな私たちを用いようとされる。あなたは神の宮、聖霊の宮であると教えられているので、自分の古い自我で罪で聖霊を追いやって、喜びで満たされないような、心が燃えないようなところに立たずに、御霊に満たされていきたい。御霊に満たされなさいと聖書は教えているので、私たちは御霊に満たされるということを求めていく、そのようにしたいのです。ペンテコステの記事を読みながら、自分が何者であるか思い起こしていただきたい。聖霊は待ち望んだ弟子たちに下られました。そして聖霊に満たされて、彼らは喜んで神の言葉を語っていきました。私たちも聖霊を待ち望み、この心に満ちてくださいと。一部ではない、あの時の信仰告白だけで終わらない。私たちの内側に、私たちの間に聖霊が満ちてくださって、聖霊に満たされて神様の大きな御業を喜んでいきたい。この御業に私たちの日常も助けがあることを知って信じていきたいと思うのです。私たちは代価を買い取って神様のものにされたものです。私たちの弱さや痛みや傷も知ってご存知の中で、御霊に満たされなさいと聖書は教えています。御言葉の約束を信じていきましょう。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちをあがない、私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。御霊に満たされ続けていくことができますように。脇にそれやすいものですが、御霊によって心を燃やし続けることができますように。あなたの喜びで満たされ、あなたの平安で守られ続けることができますように。それが私たちの日常の生活に必要なことにも、社会や職場の中にあっても、個人的な問題の解決にもつながることを覚えます。何にも勝る大きな喜びや平安が与えられることを信じます。聖霊に満たされることができますように。ご聖霊よ、ご聖霊に私たちは心を明け放っていくことができますように。神様、あなたの大きな御業を伝えるものとなっていくことができますようにと心から願います。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に応答の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌411番を開いてください。新聖歌411番、新聖歌658ページになります。 主に献金を捧げいたしましょう。日々いただいている主の恵みに心からの感謝を持って応答したいと思います。献金のご用意のない方は袋が回ってもそのままお回しください。またスプーンの先で礼拝をされている方、配信を通して礼拝をされる方も取り分けて主に献金を捧げください。天のお父様、愛する兄弟姉妹とこのように一瞬の初めに、礼拝に集うことができまして、あなたを賛美するために集うことができましたことを感謝いたします。今日はペンテコステということで、あなたが私たちに聖霊を送ってくださり、内住してくださるという、素晴らしい、記念の日です。本当にありがとうございます。あなたがいつも共にいて私たちを守ってくださり、また私たちの祈りを傾けてくださるということを本当に感謝いたします。あなたのご愛に少しでも応えていけるように日々心を整えさせてください。お願いいたします。また今日来ることのできなかった兄弟姉妹の上に、どうぞあなたが同じように恵みを注いでいただいてお願いいたします。あなたからいただいたものの中から、一部お貸しいたします。どうぞご用のために用いてください。捧げられたお一人お一人がどうぞ、主は祝福してください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。
ご起立ください。唱詠を主にお捧げしましょう。新聖歌63番、神聖歌63番、父御子御霊のをもって主に称栄を捧げましょう。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。Thank you.